こんばんは、市民放送局の太田由紀子です。さて、今夜は今注目を浴びているバイオリニストの清塚美也さんと、最近映画デビューもされたピアニスト清塚信也さん、そのお二人を育てられた清塚ママこと清塚純子さんをゲストにお招きいたしました。仙川在住、どんな子育てをなさったのか、いろいろお話をお伺いしてみたいと思います。清塚純子さん、今日はお忙しい中、本当にようこそおいでくださいました。
こんばんは、お招きくださってありがとうございます。清塚純子と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて、清塚信也さんといえば、もう今やクラシック界のアイドル的存在ともなっていますね。本当にお顔立ちもよく、体格もがっしりしていて素敵なんですが、ママ自身もそう思っていらっしゃるんじゃないですか？
そうですね、うん、体が基本ですので、はい、体を大事にしましたね。
それでまた美也さんもバイオリニストとしてご活躍でね、はい、本当に美しいお二人なんですが、こんな子供さんに恵まれて、しかもお二人をそれぞれプロに育てられたっていうのは、どういう子育てだったのかっていうのをお聞きしたいんですが、小さい時からたくさん練習を積んでこられたんでしょうか？
はい、本当に英才教育から始め、彼らはお外遊びがほとんどなかったわけなんですね。大人としてこの生き方が大丈夫かなっていうね、時もありましたけれども、集中するためにはお友達と自由に遊ぶ時間もあんまりなかったわけなんですね。
3歳4歳の子をピアノやバイオリンに、はい、集中させるっていうことは並大抵じゃなかったですよね。
そうなんですが、まあ、この二人は音楽が大好きで、拒否反応や反対するそういう行動は一度もなかったわけなんですね。
本当、じゃあやっぱり最初からそういう素質があったということを純子さん自身もなんとなく感じられたんでしょうかね。
はい、感じましたね。
それはどういう時に？
そうですね、例えば、深夜より上のお姉ちゃんは、東邦音大の付属にね、英才教育に行ってるわけなんですが、彼女自身も3歳からその英才教育の中でね、嬉しい顔でバイオリンに向かうね、嫌がる顔ではなかったわけなんですね。それとバイオリンをすごく可愛がるおもちゃのように、そしてその音符をとても不思議に可愛がる姿、お姉ちゃまが先にそこを王子を連れていくと、今度はお姉ちゃまたちが学ぶ場所で、その王子はドイツ語で全て音楽用語を覚えたり、
今王子と呼んでらっしゃるのは信也さんの方です
ね。そうなんです、
ね、はい、王子様です。
おかげさまで、まあ、今の信也にはピアノ王子という、
ね、
名前を授かって
くださいファンの方からね、王子様と呼ばれているんですが、そうですか。じゃあそういうふうにして、まあ、そんなにご苦労なく集中させることができたわけですね。
そうですね、この二人は本当に音楽に対して大好きな形で入ってましたの で、
そうですか。
私自身が今になってはすごい苦労したでしょうっていうね、インタビューが多いんですが、すごく楽しかったんですよ。だから苦労だと思ってませんでしたね。
素晴らしいですね。
お外遊びができないもんですのでね、3歳から その英才教育に入ると疲れるんですね、子供ですから。だからお外遊びはもちろんできなかったんですね。できなかったよりもさせなかったっていうかね、それが正直なことけれどもね、普通の子供たちと一緒に遊べない、あの姿を見る親って辛いんですよね、だから二人のお誕生日の日は、たくさん子供たちを呼んで家で、たくさんお料理を作って、一生懸命遊ばせましたね。せめて罪を滅ぼして、けれどもお外は行かなかったです。
そうですか。
例えば深夜王子はね、幼稚園から帰るでしょ。そしたらこう円のカバンがあるじゃないですか。あれをパーッと投げ捨てて。ピアノでもやろうかなっていうのがね、彼の決まった文句みたいな。幼稚園から帰ったら、もう夏なんかは汗かくでしょう、お手手をきれいに洗って、それでおやつを食べるとかね、冷たいものを飲むとか、 そういう行動はね、うん、彼の世界はなかったですね、うん、子供ながらね、私はそれを発見して、うん、幼稚園疲れただろうに、うん、もう帰ってすぐにもう縁側を投げ捨てて、うん、ああピアノでもやろうかな、うん、こんなことしていいのかなって大人ながら私は心配していました。
だからそのピアノがその彼にとっての一番の面白い遊びだったのかしら。じゃあ
そうだったと思いますね、うん、本当に、うん、だからそれにはすごく、うん、あの親バカでしょうか、感動しましたね。
そうです、そうですよ、
ええ、
そんな姿をね、
ええ、
そうですか、うん、でもあの例えば幼稚園の時は、
はい、
あの純子さんの子育て方法で成り立つと思うんですね、
はい、
でも小学校に上がると、
はい、
学校行事、
はい、
運動会、いろんなことが待ち受けてて、うん、
はい、
その練習だとかコンクールに出すとかっていうことの何かをやるくりはご苦労なさったことはなかったですか。
いやもちろんありすぎますよ、
うん、ですよね、想像するだけでそう思うんですが、
はい、うん、
それは純子さんどういうふうにクリアされてきたんですか。
そうですね、うん、あのやっぱりあの子供たちの世界ですからね、はい、うちの2人は特別な生き方をしているもんだから、はい、結局普通の子供たちから見ると、はい、なんであんなに早く帰っちゃうんだろう、
うん、
あのそれも1日2日じゃなく、ほとんど過去来たらすぐ帰るとか、はい、そういう日にちが続きますよね、うん、ずっと、うん、そうすると子どもたちの世界では理解がね、うん、まだ1、2年、3年生あたりはもう理解できないですから、当然なんであの子は早く帰るんですかって文句が出たり、でいじめも始まるかもしれないね、それを私はすごく心配しましてね、はい、学校川に私はもう本当に2人を連れて東方の音楽教室通うことだけでも、うん、学校のことプラス大変なのに、はい、で練習、
はい、
先生のところにレッスン、はい、この過密なスケジュールをね、2人が代わり番号やって出るわけですからね、でそういう間にこう加工ももう基本、うん、義務教育ですから行かなきゃならない、
はい、
だから難しいこの、はい、こう生き方になるわけなんです ね、
そ, うですね、
うん、それで子供がね、
うん、
あの音楽の世界だけでも、
うん、
そしてお勉強でもこうやっぱりハードなのに、学校のその子供たちからの非難を受けたりね、
はいは
い、そういうことがあったら、こんなに精神的にね、
うん、
寂しく感じるか、どんなに悲しいかということをね、私はもう自分なりに考えたことがね、
はい、
あの学校にね、うん、今年からはね、私が会長になりますと、学校の自分から名を挙げてね、うん、会長宣言をいたしましてね、
なんと純子さんの忙しい毎日
プラス、はい、
自分が会長
になる、会長になって、会長になったらもう学校全般的な仕事を
受け負うわけですね、
うん、受け負って、あの私が皆様と一緒にね、子供たちのために頑張るわけなんですね、でその会長を一層私が受け持って、
素晴らしい考え、うん、
学校の全般の、あのお仕事を私がすると、うん、そしたら、学校に私もこの子たちと同じように学校に通わなきゃならない。
そうですね、行くことが多くなったでしょうね、うんうん、
そうするとクラスの皆様のね、子供たちのお顔もね、
うん、
あの覚えられるし、
うん、
2人がね早引きをする時には、うん、私が先に行って朝からきれ
い
にお教室のお掃除をしちゃうんです。
はら、
うん、
はい、
あの分担して子供たち同士で お掃除をするじゃないですか、
ね、
であの王子とあの宮はできないから、
うん、
私が朝からしちゃうんです、
その分に、その代わりに
彼らの分を、
うん、
それでお母さんが来てね、精一杯働く姿をね、見せてあげられたら、いくら子供でも私を理解し、二人をね理解してくれるんじゃないか、それをすごい期待してやりましたね。精一杯あの真心込めてやったら、あの幼い世界でもね、愛の気持ちが芽生えてくるんですよ。
じゃあその他の同級生の、お子さんの同級生たちとも、中子さん
も、もう大お友達です。
うわ、
うん、そうすると もう私がもう頻繁に学校行って、もちろん学校のお仕事もやるし、特にうちのクラスのね、二人のクラスの掃除やその日のスケジュールによってね、いろんなことをね、全部手伝っちゃうんですよ。そしたらね、あの子供たちもね、やがて、ああ、このママはこういうことする人なんだ。だから我々は、ちょっと新也くん、あの、ミヤちゃんが早く帰っても怒っちゃいけないんだ。まあそれをね、私の行動によって自然に皆様と分かってもらえるようにまあ、私は努力したわけなんです。そしたらね、はい、やっぱり分かってくださったのね。
あ、そうですか、うん、でご父兄の方や先生も理解してくださったんですか。
精一杯のね、献身的なその姿には誰一人反対する人はいませんでしたね。
本日はお子様を今や世界に羽ばたくバイオリニストとピアニストに育て上げた清塚純子さんをお招きしてお話をお聞きしています。昔より今の方がその社会が多様化していろんなものが手に入る分、うん、もうどうやって子供を育てたらいいかってすごく迷ってらっしゃるお母様多いと思うんです、はい、何かね、純子さんからアドバイスがあったらぜひお願いいたします。
私の子育て論の哲学、はい、2つしかないんです。
はい、教えていただけますか。
はい、あのね、一つは、うん、全てのものにね、
はい、
憧れを持つ子供に育てること。温かいご飯と味噌汁です。
わ、そこですか。
ここです。これ二つだけ。この二つの中にね、うん、私の全ての人生の哲学が入ってます。
その温かいっていうのは本当にご飯が熱々だけじゃない深いものがあるんですよね。
お父様お母様もう本当にお忙しいこの世の中じゃないですか、はい、その中でね、子供たちをね、いろんな形で親は心配しているわけなんですが、うん、子供たちに、まあ、いろんな食べ物もね、うん、いろんな美味しいものがいっぱいありますよね、はい、子供たちが大きく体が健全で精神が健全で育てられるのは毎日の食べ物から始まると思うんですね。
さあ、それでは最後に、
はい、
今後の夢などあったら教えていただけますか。
そうですね、まあ、子育てが終わって、
はい、
これからの私の第2のステップは、
はい、
恵まれてない子どもたちのための何かをしたいんですね。でその中には必ず音楽を聴かせたいんです。
うーん、
その場所はね、まあ、私が夢見てるのはアフリカなんです。
うん、
その子供たちにね、音楽を聴かせてあげたいことが私のこれからの夢ですね。
うーん、それはもしかしたらミヤさん、シンヤさんと2人の子供と実現できるかもしれないですね、
はい、ご一緒に。まあ、本当に、あの音楽家になったあの2人は精一杯生きているんですが、
はい、
うん、もう一度私があの2人が小さな時をあの時を思い出して先に歩いて引っ張りたいですね。それが夢です。
素晴らしい夢です。本日はお二人のお子様をプロのバイオリニストとピアニストに育て上げました仙川にお住まいの清塚純子さんに来ていただきました。純子さんの子育てにおける極意は意外にも温かいご飯と温かいお味噌汁だそうです。愛情たっぷりのお話をお伺いしました。純子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。